この社長と働きたいと思わせる中小企業の採用戦略。採用定着士で社会保険労務士の梅田です。
ご一緒するのは水野由紀です。梅田さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて梅田さん、ここまで助成金の話いろいろと伺っておりますが、今回はどのお話をいただけますか？
今回は、2つお話ししようかなと思っていて、1つは領事支援と助成金っていうものと、もう一つは業務改善助成金っていうものをご紹介したいなと思います。
はい、ではまず最初に両立支援と助成金、このお話を伺っていきましょう。どんな時にもらえる助成金ですか？
これは両立支援と助成金は、従業員の方が育児休業を取ったりとか、介護休業を取ったりした時に事業主がもらえるお金になります。
はい。これも分かりやすいですよね、そうすると。
そうですね。
対象者というか。
介護休業、そう、対象者は非常に分かりやすいですね。はい、で、介護休業ってまだそこまで一般的ではないと思うんですけど、これから増えてくるかなってところはあるんで、知ってれば、タイミングとしては使えるかなっていうのと、育児休業に関してはもう、普通に普及してると思うので、なかなか育児休業を取らせたことのない事業主さんも少ないと思うんですよね。だし、今言われたときにその育児休業を、取らせずに辞めてくれみたいなことを言う事業主さんも、ハラスメントにもなっちゃうので、そんなに多くないというか、いないと思うんで、そういった意味だと、なんでしょうね。知ってさえいればもらえるかなっていう感じはありますね。これに関して言うと。はい、
これはもう育児休業を取る前なので、育休に入る前あたりからもう手続きをしていくということになりますか？
そうですね。引き継ぎの計画を立てたりであるとか、育児介護休業規定ってやつがあるんですけど、
はい。
それを整備したりとかをする必要があるので、そうですね。育休に入る前に、ご相談いただきながら、進めていくっていうようなものになるんですけど、ものに、どれをやるかによっても違いますけど、20万から、どうですかね、50万ぐらいはもらえると思うんで、もっともらえる形でやることもできますけど、その辺で、一定のお金が事業主の方にも、もらえたりはします。育休っていうと、女性を結構ね、イメージすると思うんですけど、育休って男性にもあるもんですから、お勤めの男性の方の奥さんが、出産された時に男性の育休って取られるんですけど、そういう男性の育休を取らせた時にも、もらえる可能性はあるって感じのものになります。
男女問わず、じゃあ取ることができるというのが、この育休の方ですね。
そうですね。
はい。介護についてはいかがですか？
介護も何ですかね。労働者の方のご両親ですよね。ご両親の方がちょっと介護が必要になって、そのために、お仕事をちょっと休んでっていうのが介護休業になるんですけど、その時に、労働者の方はね、介護休業給付金ってやつが雇用保険から払い出されますけど、事業主の方にもね、やっぱ従業員が、やっぱりね、そのお休みをするって、やっぱ事業主経営的に大変になるんで、でもそういうのでね、労働者のために介護休業を取らせてあげるっていうのは、やっぱ国が評価してくれることなので、そこでお金が出るみたいな感じはあります。仕組みは一緒で、育休と結局、介護が原因として休むか、育児を原因として休むかって違いだけなんで、スキームとしては一緒かなとは思いますけどね、引き継ぎをしてみたいな感じで、休んでいただいて、また復帰するときに、復帰しやすいようにして復帰させるみたいな感じとかのことをやっていくようになるんですけど。
この介護だと、 期間っていうのは制限があるんですか？
介護、法律上の介護休業、いわゆる雇用保険からお金が出る期間ですよね。それは93日なので、そのぐらいを、介護休業の期間としたらイメージしてもらうといいんじゃないかなとは思います。で、結構、これちょっと助成金の話とちょっと脱線しちゃいますけど、今ちょっと、ちょっと話そうと思って今頭に浮かんじゃったので、ちょっと話しますと、介護休業って結構みんな勘違いしてるところがあって、介護をするために休もうとするんですけど、それダメですよ。てか国が想定している介護休業ではないです。そもそもとして。
そうなんですね。
そうです。で、育児休業って育児をするために休むんですよ。だから、1年なり、保育園が用意できなければ2年まで今休めますけど、それはその子を面倒見るために、育児をするために休むんで、そんだけ長い期間休めるんですけどね。で、介護休業って93日しかないって今話したじゃないですか。93日で介護終わるわけないんですよ。一般的には。なので、介護しちゃったら、その親の面倒を見る。介護を自分がするために休んじゃったら93日で復帰できないじゃないですか。なので、介護をするために休んじゃダメなんですよね、そもそもとして。要は、今、介護保険制度ってあるので、介護保険等を利用して自分が介護しなくても、親の介護をしてくれるような仕組みを構築するのに3ヶ月ぐらいかかるでしょうから、休んで、その仕組みを3ヶ月で作って復帰してくださいねって話なんですよね。国が想定してるのって。
なる
そうし
ほ
ないと、
ど。
5年も10年も親の介護で離れちゃうじゃないですか。だからもう復帰も何もないんですよね。自分が介護しちゃうと。介護休暇って。
なるほど。
なんで、そう。その仕組みの構築のための3ヶ月なんで、ここをちょっと説明してあげないと、結構労働者の人勘違いして自分で一生懸命介護始めちゃうので、
私も勘違いしてまし
そうすると、
た。
そうでしょ？そうすると、もう3ヶ月で終わらないんです、普通に。
そうですよ。だから、これでどうしたらいいのっていうふうに思いますよね。
だからそのまま退職って方向になっちゃうので、それじゃ良くないから、だから今介護保険制度っていうのがあって、ヘルパーさんとかデイサービスとかいろいろありますけど、施設入所の際がありますけど、そういうものを活用して、働き続けられるようにするための3ヶ月って感じですね。
なる
そ
ほ
の時
ど。
にいろいろ契約したりとか、施設見に行ったりとかっていろいろしなきゃいけないんで、やっぱね、働きながらと厳しいから介護休業っていうものを、取らせましょうっていう形にはなってるんで。その辺の説明なんかもしてあげると結構事業主としては親切かなとは思います。
そうですね。例えば、この育児にしても介護にしても、いずれにしても対象者が分かりやすいといったところと、事
そう
前
です
に
ね。
申請しやすい内容ではありますよね。
そうですね。なんで、これもね、前回とか前々回も話したと思うんですけど、狙って取れるっていうよりもタイミングもなんで、だから、こういう時にもらえるよっていうのはやっぱ覚えておくべきなんで、社員が育休取るとか、いや社員に子供が生まれた時とかに、会社ももらえるお金がありそうだぞとか、介護が発生した時にもらえるお金ありそうだぞみたいな感じで、事前に問い合わせいただくといいんじゃないかなと思います。
さあ、そしてもう一つですね、業務改善助成金ですが、これはどういったときにいただける助成金ですか？
そうですね。これも、ざっくり言うと従業員の処遇を上げるための、助成金にはなるんですけど、今、国って、最低賃金の引き上げというのをすごく一生懸命やっていて、毎年30円から40円近くずっと上がってきてると思うんですけど、10月に。最低賃金って。それをもっと促進させよう。 ていうために、まあ、ある助成金みたいな位置づけです。なので、まあ、使える対象の事業主って、ちょっとこれに関しては限られちゃうんですけど、まあ、地域の最低賃金から50円以内の労働者がいることっていうのは要件として一つあるので、だから、まあ、賃金がそう高くない業種で活用できるみたいなイメージですね。どっちかというと。
そうすると、まあ、最低賃金以上の支払いがされているところでもう使えないというとこですよね。
まあ、いや、最低賃金以上の支払いを絶対しなきゃいけないんで、全部するんですけど、最低賃金より、まあ、全然、はるかにいい給料を払っている事業場って多いので、例えば、まあ、時給1000円のちょうどね、最低賃金のところって、まあ、あるかどうかちょっと調べないとわかんないですけど、まあ、計算しやすいように時給1000円の時給、最低賃金の地域があるとしたら、8時間働いたら8000円じゃないですか、1日。でも、1日8000円で、まあ、なかなか人雇ってるところってそう多くないと思うんで、まあ、だいたい1日1万円とか1万2000円とか支払って人雇ってると思うので、まあ、イメージとしては1日1万円とか、1万2000円とか払ってるようなことだと使えないって感じですね。
最低賃金プラス50円とおっしゃいましたかね、さっき。
50円以内。な
以
の
内
で、
のとこ
まあ、
です
サービス
ね。
業系ですよね。サービス業系のところで使えるところは多いんですけど、あと工場とかですかね。で、まあ、最低賃金から50円以内の時給の人がいる。アルバイトさんとかパートさんみたいなところで使うのが一番一般的ですけど、だから、そういう事業場であれば、非常に使えるかな。活用すると面白いかなと思います。
で、これ、
で、
はい。
どうぞ。
これ、最低賃金のところの従業員さんがいるところで申請すると、助成金が返って、いただけるんですが、これはどういった使い道になっていくわけですか？
そうですね。まあ、これも、どっちかというと補助金的な助成金にはなるんで、まあ、経費使うものの一部が助成されるって感じですけど、要は、給料を上げるためにはどうすればいいかっていうと、まあ、助成金の名前の通り業務改善しなきゃいけないので、なんですかね。まあ、例えば工場であれば、設備投資して、短い時間でより多くの生産物ができるような設備を入れるとか。そうするとより多くのこうものを製造できるんで、従業員さんの給料を上げられるよね。だから給料を上げますよ。みたいな形とかですかね、イメージとしたら。とか、あと、なんですかね、まあ飲食店とかであれば、なんか配膳みたいなのあるじゃないですか。機械が配膳するみたいなやつとか今。人じゃなくてね。まあ、ああいうのをやってあげれば、結局生産性上がるので、まあそういうのを導入するのに費用かかるから、まあそれを導入して、でもそれを導入することによって、一人当たりの生産性って上がるんで、その一人の給料を30円なり、50円なり上げることができるよ、みたいな感じで給料上げるとか。あと、ポスレジ入れたりもできるでしょうし、とか。まあそういう、こう生産性を上げるために、何らかの設備投資をする。まあ、それに対して、助成率非常に高くて75%助成してくれるので、だから100万のもの買えば75万助成してもらえるんで、非常に安く設備投資できる感じなんで、まあ、とっても、なんか使える対象の事業場だったら、やった方がいいかなっていうのはあります。なので、まあ、そういう事業場って、要は最低賃金から、割と30円以内ぐらいの人が働いている職場って、最低賃金が引き上がるごとになんか昇給するみたいな感じになっていくところって結構多くあるんですよ。10月、だいたい今10月ね、何日制高かはちょっと地域によって違いますけど、まあ10月に最低賃金って見直しをされるので、 で、地域の最低賃金がいくらになります。そうしたら、その最低賃金、今までの最低ち、賃金だと割っちゃってる事業を割って、少なくとも最低賃金までは引き上げなきゃいけないから、その時に、まあ、従業員のイメージとしては昇給するみたいな感じにな、なるんですよね。でも、それって法律の要請で、無理やり、昇給してるだけなんで、別に国が評価してくれることではないんですけど、まあ、10月に引き上げずに、別に8月とか7月とかね、最低賃金の引き上げよりもちょっと前に、引き上げて、この助成金を使うことで引き上げてあげれば、国は評価してくれるので、まあ、それで枠作って、なんか設備投資するみたいな感じは結構進めてて、まあ、そのために使うと、なんかすごく面白いかなと思ってます。
これは、パートさんでも対象になるわけですよね。その最低賃金っていうのが、週に1回とか2回来てるパートさんでも、いらっしゃれば大丈
あ、
夫っ
そう
て
で
こと
す
で
ね。
すよね。
大丈夫です。その最低賃金の適用ってどんな方でも適用されるので、だから逆に言うとどんだけ労働時間短い方でも、まあ、その辺を引き上げてあげれば、まあ、なんですかね。まあ、一人としてカウントはできるって感じにはなります。ただ、その人一人だけを上げるっていうのは難しいので、まあ、全員を上げるって感じになりますけど、まあ、全員っていうか、なんですかね。事業場で最低賃金をいくらにするって形にするので。だから、なんていうかね、例えば時給1000円で、30円上げるとしたら1030円にするわけなんですけど、全員を1030円以上にするっていう感じで、まあ、やるような感じにはなります。
これは、人数に応じて支給されるわけですか？
そうですね。まあ、その引き上げる労働者の人数によって、まあ、当然引き上げる人数が多ければ多いほど評価はしてもらえることにはなるので、とか、引き上げの額が、まあ、30円引き上げる場合と40円超え引き上げる場合と60円上げる場合と90円上げる場合によってこう分かれているんですけど、まあ、その引き上げ幅が大きければ大きいほど当然、国の評価って大きくなるんですから、それによって助成の枠が決められてはいますけど、まあ、正直なんすかね、数百万の枠は取れたりしますね、これで。
数百万ですか。
数百万はいけますね。で、まあ、いける事業場多いとも、そんなに従業員多く雇ってなくても、まあ、100万、200万は、行くかなと思います。行く場合が多いと思います。
これは、例えば、毎年申請できるんですか？
毎年できます。
じゃ、例えば、8月
毎
と
年
か
で
7
きるので、
月ぐ
あ、
ら
そうい で
に
す
ちょっと
ね。
賃金上げてっていう。
賃金上げて、っていうような形でやってるところはやってますね。うちの得意先とかでも。要は最低賃金が引き上がる前にもう上げてあげて。まあそうしたら従業員さんも喜びますしね、ちょっと前に上げてもらえば。まあ、その辺で毎年枠をもらって、なんか生産性を上げていっている事業場っていうのはあります。
その、資金を設備投資に当てていくっていうことですよね。
あ、そうです、そうです。で、そうしたら、やっぱりね、従業員さんも、やっぱ働くの楽になるじゃないですか。まあ、楽になるってことは、やっぱり離職率は当然減りますし、採用もやっぱ有利になるので、なんで、そういうふうな感じで、なんか働きやすい職場を作っていくっていうのでね、やっぱ、そういう仕組みを作ったり、設備投資するのって、やっぱ、多額の先立つものが必要なんで、費用がかかるじゃないですか。なんで、まあ、その辺で、やっぱり国の方もね、まあ、ただ時給上げろって言ってもね、なかなか難しいので、まあ、時給上げるためのその仕組みをね、準備するんであれば、お金出しますよっていう形は当然、国として制度としては作ってあるので、まあそれを活用するかどうかっていう部分はだいぶ違うかなと思います。
この業務改善助成金の活用率というんでしょうかね。梅田さんのこの感覚として活用されている事業所って多いですか？
ほぼないと。まあ、うちのとこ、正直うちの子でめちゃくちゃ提案してるので、うちの得意先で使ってる率は、あ、使ってるか活用してる率はめちゃめちゃ高いんですけど、制度が非常に複雑なんですよ、これ。この助成金の制度としてね。で、まあ今までその、前回、前々回とか、この前に説明したその育休の領地支援と助成金とかと比べても、なんか、申請難度は一番難しいと思うんで、これが。
そうなん
な
です
の
ね。
で、結構活用してないし、なんか、社労士さんでも、ちょっとね、あんまりこう、助成金に注力してないような、事務所とかだと、ちょっとわからないっていうようなところも結構多いかなと思います。結構、かなり多いと思います。
でも活用のしがいはありそうですよね。
そうですね。これはとっても良いとは思うんで、まあ、活用すべきだとは思いますね。
そうですよね。なかなかでも、社労士さんでもちょっと難しい方もいらっしゃるっていうことですね。
そうですね。だと思います。今ご紹介した4つ、キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金と、なんですか、領地支援助成金と業務改善助成金、ご紹介しましたけど、そうですね。業務改善助成金とが一番難しいかなと思いますね。この中で活用率も多分一番少ないと思いますけど、まあ、ただ僕が一番好きなのはこれかなっていう感じはありますけど、
でも喜
まあ
ば
一
れ
番
そうですよ
枠
ね。
も、まあ枠も大きく取れますしね。ちょっと活用できる事業場っていうのはちょっと限られるっていうのはちょっとあれだし、制度が複雑っていうのもちょっとあれなんですけど、まあこれは非常に面白いとは思いますけど、これはなかなか事業主自分で調べてやるっていうのは相当きついと思います、多分。
書類も大変なんですか、やはり。
大変。書類も大変ですし、まずこの仕組みを理解するのが大変だと思います、まず。この業務改善助成金の。なので、ちょっとこれはかなり、専門的に知識が必要かなと思いますけど。そう。なんで、今回紹介してきた4つで言うと、これと、あと人材開発支援助成金ですよね、前回説明した。これが結構難しいかな、難しい部類かなとは思うんで、まあ、この2つ結構やってない社労士事務所も多いんじゃないかなとは思うんですけど。で、まあ、そんなに、申請難易度としてというか、まあ、自社でもなんとか頑張ればいけるなキャリアアップ助成金とか、幼児支援等助成金とかは、まあ、申請難易度としたら、今の2つに比べれば低いかなとは思うんで、っていうような感じですかね。ただ、キャリアアップ助成金の正社員化も、今、非常に審査厳しくなってきてるんで、ちょっと不支給になる率も結構上がってきてるところはあるので、まあ、それもね、なんですかね、要件に該当しなくて不支給になるんで、まあ、要件通りやってないから不支給になっちゃうだけなんですけど、ただ、その辺を理解してやれば、っていうところで、まあ難易度的にはそんな感じかなと思います。
この助成金っていうのは本当にきちんとご自身の事業所が要件に合っていれば活用しやすいですし、これを活用してさらに働きやすい職場になっていくっていうことですからね。ぜひ、この一度助成金についてもご相談いただきたいですね。
そうですね、もう使ったことないっていうところは、まあ、絶対使った方がいいよとしか言えないので。まあ使う、で、知ってれば絶対使うはずなんですよね。最初、まあ何回も言ってるように、事
そう
業
で
主
す
さんっ
ね。
て。なんで、本当にその仕組みを、その情報を入れるかどうかっていうとが最初なんで、まあその辺から始めていただくといいんじゃないかなと思います。
まあ、タイミングも大事という助成金もありましたので、ぜひそのあたりの詳しいお話も梅田さんにご相談いただきたいと思います。アクセスどうしたらいいでしょうか。
概要欄に、まあ、問い合わせ先等を載せておくので、まあ、そちらの方からお問い合わせいただければと思います。
はい、ということで梅田さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。